足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかぐやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、寒なりましたね。
もうすっかり冬
秋どこ行ったんですか。
秋なんかね、一瞬で過ぎ去ってしもたよね。なんかどっかに、なんか、この前までまだまだ暑いよね言うてたのに、なんか、
もう
北海道雪降ってますしね。もうどないやと、
冬しかなくなるんですかね、日本。
うん、多分四季とか言わずに二季って言ってるかもしれない、そのうち。
野菜とかもなかなかね。
あ、もう、えらいこっちゃですよ。もう夏ずっと暑かって急激に寒なってるから、もうね、トマトとかもめっちゃ高くなってきてるし、なんか、もうえらいこっちゃですね。お野菜も大変やし、まあ人間も大変やけど。
そんなしょぼくれたこと言わんとの。
あ、
この番組だけはテンション上げていってくださいね。
はい、じゃあ頑張ります。え、ウィット、ウィットって何やん。わかんけど。
はい、それでは早速ニュース行きましょう。今週のニュースは7件です。はい、伊藤園が新しい CM で AI タレントを起用し、SNS で大きな話題となっています。出演する女性タレントは実際の人物ではなく、生成 AI によって作られたもので、制作を手掛けた AI モデル社によれば、このような AI タレントの使用は国内初の試みだとのこと。SNS 上ではそのリアルさから見分けがつかないとの声や、実際のタレントの仕事が奪われるのではないかという懸念の声も上がっています。
はい、もうすでにねテレビでコマーション見られた方とかいると思うんですけども、本当ねよくできてますよね。もうこれが CG でできてるってちょっと考えにくいぐらいなんですけど、まあ、ただ、この動きをね、まあ、大手さんがやり始めたんで、多分これ追随してくるなと思います。で、それと今までこういう CG を使うというのは、いろんな試みがね、かなり前から、行われてたんですけども、なかなかやっぱり、その、開発費が高かったり、まあ、その CG を作るのも、手間暇が結構かかってたんですよね。で、それがここに来て、やはりその、まあ、いろんな CG の技術もそうですし、最近は、その、生成 AI によって簡単にね、モデルさんのポーズを変えたり、表情を変えたり、服装を変えたりがあっという間にできてしまうので、そうなってくると、もう本当その、タレントを使うよりも、こういう、その、架空のというか AI タレントでもうやっていけばいいんじゃないっていう。でね、時間の縛りもないし、24時間いつでも撮影できるし、撮影というのか。で、その場合によっては、コマーシャルごとに違うセリフを喋らせたり、服装を変えたりとか、そんなことも自由自在なので、おそらくこの傾向は続くというか、こっちにかなり進んでいくんじゃないかなと、そんな気がします。
NVIDIA は、ロボットに高速なペン回しや、引き出しの開け閉めなどの複雑なスキルを教える AI エージェント、エウレカを発表しました。OpenAI の GPT-4 を搭載しており、物理シミュレーションでの実験が可能です。研究では、エウレカは多くのタスクで人間の専門家を上回る結果を示しています。
これは、まあ、ロボット、本当にね、いろんな動作を教え込むというのが、やはり いろいろ大きな課題にはなるんですけれども、でその時に、もう物理シミュレーションを NVIDIA 持ってるので、その中で、 あの、ロボットが動いたような状況をシミュレーションするんですね。で、それに対してその動きを見て、チャット GPT なんかの AI が、ここはこうした方がいいとか、ああした方がいいっていうのをいろいろ指示をまた出すっていう、もう、AI がロボットに教えるっていう、なんかよくわからないような状況なんですけども、ただこれをやるとですね、まあ当たり前なんですけども、教える方の AI も、飽きてしまうとか疲れるとかないので、そりゃ人間よりはるかにね、短時間でいろんなことを教えれるでしょうし、根気強くやるから、まあね、こういうその動作を教えるとかっていう、その、ロボットを教育していくのも、これから人がやるっていうよりも AI がまずはいろんな教育をしていって、でもってその後人が微調整を最終的にする。多分そんな形にね、これからなってきて、一気にいろんなロボットの、開発というかですね、応用範囲とか広がるんじゃないかなと、そんな気がします。
ホンダ、ゼネラルモータース、そして GM 傘下の GM クルーズホールディングスは、日本で自動運転タクシーを提供する目的で、2024年前半に合弁会社を設立し、2026年初頭には東京都心でのサービスを開始すると発表しました。3社は共同で自動運転車両クルーズオリジンを開発中で、運転席がなく対面で6人が乗車できる車となっています。このサービスでタクシーやバスの乗務員不足といった社会的な課題の解決にも貢献するとしています。
まあ、自動運転の、まあ、タクシーですね。これがだんだん現実味を帯びてきたというか、まあ、いろんな実証実験とかね、これまでやってはいますけども、いよいよ各社いろんな車両を出してきて、でもってもうそれで運行していく、まあ、言ったらバスの、半分バスのような半分タクシーのような乗り合いバスみたいな、なんかそんな感じのですね、乗り合いバスは普通ですね。乗り合いタクシーのようなものを作っていくんだろうと思うんですけど、まあ、ただこの運転席がないっていうスタイルでね、これを、運行していくようになると、本当その自動運転っていうものの概念がかなり変わるでしょうし、その交通機関っていう考え方とかね、そういうものがこれから大きく変わってくるし、そこにどれだけね、いろんなサービスが乗っかってくるのか、本当その単に移動する乗り物ではなくて、その中で何ができるのかとか、その場合によっちゃオフィス自体が移動していくとかね、そんなことも考えれるので、これから全く違うサービスっていうのが、こういうものが出てきたことによって起きるんじゃないかなと、そんな気がします。
アメリカのスタンフォード大学、ノースウエスタン大学、コーネル大学の研究者チームは、大規模言語モデルが研究論文の査読を行えるかどうかを調査しました。この研究では、OpenAI の GPT-4 を使用して、科学論文の PDF に対するフィードバックを自動生成するシステムを開発しました。結果として、AI のフィードバックは人間のものとほぼ同等であることが示されました。
これについては後半にしたいと思います。
メルカリは、メルカリ AI アシスタントの提供を開始しました。この機能は出品されている商品を AI で分析し、商品をより売れやすくするための改善策を提案します。例えば商品名、ニット、M があった場合、検索にヒットしやすい名前、ペールグリーンのロングスリーブニット、カッコ M サイズとしておすすめの商品名を自動生成します。現在は20カテゴリーの商品で提供されており、今後の展開も予定されています。
はい、もうメルカリまでもが AI を搭載してですね、で、出品者にもうちょっとこうした方が売れるよ、みたいなのを過去のデータから分析して、で、提案してくるということで、まあね、もうこうなってくると全然悩まなくていいようになりますね。今までやっぱりその、どういうふうに書けば売れるのかとか、どんな、タイトルというかね、商品名とかの書き方とか説明文とかっていうので、そこにまあノウハウがあったり、みんなまあ逆にそれが よくわからないから、なかなかね、使わなかったりしてたのが、もう、こうなれば、出したもん勝ちみたいになってくるようなところがあるんで、いやーもうね、どんどん AI が身近になるし、逆に人間はあんまり考えようになるし、っていうことになるんですけど、あてさてどういう方向に向かっていくのか、気になるニュースではあります。
香港理工大学の研究者チームは、NFC 非対応のスマートフォンでもカメラを使って NFC リーダーを動画撮影することで決済ができるシステムを開発しました。いわゆるお財布携帯の機能を持たないスマホでカメラを起動して決済システムに近づけると、 IC リーダーの弱い時期でカメラに縞模様が表示されます。その模様で決済を行うという仕組みになっています。
これね、ちょっと分かりにくいと思うんですけれども、お財布携帯っていうやつは、まあ、スマホの中に、NFC タグとかが入っていて、それで、リーダーのとこにポイって乗っけると、だチャリンってやって、まあ、決済されるわけですね。で、それを、すべてのスマホに入っているわけじゃなくて、やっぱり半分ぐらいのスマホとかがまだ搭載してないんですね。で、そういったスマホが決済できないので、それをなんか一つ方法がないかというので、今回この研究発表なんですけども、まあ、要は、リーダーとかって弱い時期がこう出てるんですね。で、そこにカメラを近づけると、カメラがノイズを拾って、で、そこにノイズが乗っかった縞模様がこうできてくるんですね。で、その縞模様のパターンを読み込んで、でもってそれで決済をしようということなんですけど、まあよく考えるなといろんなことを、まあそこはね、ちょっとなんていうんですかね、電子機器ならではのこの認証の仕方。でもただこれを本当そのいろんな形で応用していけば、今までにないその決済の仕組みとか、あるいは本人確認の仕掛けとか、そういうものができてくるんじゃないかなというので、ちょっとね、この単純に決済、NFC のタグの代わりっていうだけではなく、いろんな応用範囲がこれ実はあるんじゃないかなと、なんかそんな気がする研究発表です。
NTT 西日本グループの子会社、NTT マーケティングアクトプロックスで、委託先の元派遣社員による情報の不正持ち出しが発生しました。10月17日時点で少なくとも59の企業自治体から約900万件の顧客情報が不正に持ち出されたことが確認されています。ただし守秘義務もあり、 NTT 側から全ての企業名は発表されていません。
はい、これニュースにもなっているので、ご存知かと思うんですけども、ちょっとどえらい話ですよね。その NTT なので、まあ今回59の企業自治体ということで、本当その自治体ですね、いろんな市とか、区役所とか、そういったところのデータもあったり、それから、まあ、大手さんの企業ですね、そういったところのデータも当然扱ってるので、それらが、派遣社員が、どうやらUSB メモリかなんかにコピーして盗み出したりとかしてたらしいんですよね。で、まあ、それだけこのインフラの中に入、インフラとして使われてる NTT の回線なので、まあ、そこの顧客情報とかがこう、持ち出されてるっていうのは、まあ、ほんとね、こういうセキュリティってどう守っていくのかっていうのはなかなか、ずっとこうね、いたちごっこになっちゃいますけれども、なんかね、いろんな工夫をこうしていかないといけないし、で、また単純にその技術的なことだけでは防げるものではなくて、そこの、その、社員とか関わる人の教育とか、その万が一の時にどういうことが起きるのかっていうこととかの教育を本当しっかりしていかないといけない。で、またこれは別に NTT だけの話じゃなくて、小さな企業でも同じ話で、一旦こういうことがですね、起きてしまうと、その企業との信用がね、落ちてしまうので、一気に取引先がなくなったりとか、本当そういうことが起きるので、ここはね、本当その注意しないといけないなと思います。
以上、今週のニュース7件を紹介させていただきました。後半に続きます。和田さん、和田さん、
はいはい。
なんか、ちょっとセキュリティね、パソコンとかウイルスとか乗っ取りとかもされないように、うん、まあ、パソコンにね、ウイルスソフトとか、まあ、入れてるんですけど、
はいはいはい。
それだけで大丈夫なんですかね。
ああ、もちろんね、その、セキュリティソフトを入れるっていうのはもう絶対必須なんですけど、
はいはいはい。
最近はね、ちょっとめんどくさいのが、はい、メールをね、乗っ取られるっていうケースも出てきてるんですよ。
ああ、でも、セキュリティソフト入れて大丈夫ちゃいますね。
あ、それはね、セキュリティソフトは、外からウイルスが入ってきた時とかはチェックできるけど、
はい。
その、山崎さんになりすまして、ID とかパスワードをこう調べてですね、うん、何回もこう、アクセスして入ってきたりとか、はい、そういうなんかやる奴らもいるんですよ。そのツール使ってね。手でちまちまやらんと。そういうなんで、たまたまこうね、パスワードを解かれてしまって、で、山崎さんになりすましてメールを勝手に送られる。で、それになるともう、メールソフト入れてようが何してようが、山崎さんになりすましてサーバーの方に入られてるから、パソコンいくら頑張ってガードしてても、勝手にメール送られてしまうわけですよ。
うん、飽きませんやん。
飽きませんやん、なんですけど。
切れてもしゃあないですね。はい。
いやそこはですね、最近ね、かぐやさんなんかはね、うん、
はい、
そこら辺の接続元の IP アドレス、要は、山崎さんの、例えば、繋いでる、いつも繋いでる、ネットワークから繋いでるのか、それ以外のとこから来てるかっていうのでチェックして、こう制限かけたりとかね。
ああ、なるほど。はい。
うん。あとはそのパスワード解くために、こう何回もこう、アタックして、まあ、専門用語的に言うと、ブルートフォースアタックとかって言うんですけど、その何回もいろいろパスワード変えて、はい、アタックしてくるんですよね。こう、ログインできるか試そうとする、うんうんうん。で、そうすると、その何回もこう、ミスしてると、そこの IP アドレスはこいつは偽物やなっていうんで、ブロックするとかね。そういうことができる。
なるほどね、
うん。かぐやさんはね、そういうメールサービスなんかも始めてるんで、ぜひね、そういうのも検討するのも一つかなと。
なるほど。安心、もうサーバーも自分のパソコンも両方ダブルで、
そうそうそう、
ちゃんと対策した方がいいですよっていうことですね。
そういうことですね。はい。
ありがとう。よくわかりました。
はい。
というわけで、かぐやさんのね、サービスにメール、サービス、メールプランっていうのがありますんで、気になる方はかぐやさんのホームページから、メールプランで、検索していただいて、こう詳細を見ていただければと思います。ホンダの自動運転カーです。タクシーですか。
はいはいはい。
もう。和田さん、バス、6人乗るかバスみたいにおっしゃってましたけど、うん、まあ、決まったルートを行くってことなんでしょうね、多分。危ないやろし。
まあ、最初はそうやと思うんですよ。決まったルートをぐるぐる回ってるんやと思うんですよね。
うんうん、
で、まあ、だんだんそれでうまくいくようになってきたら、ここまで来てって言ったら行ってくれたり、どこそこ行ってって言ったらそこまで行くような形にだんだん変わってくるんやと思うんですけど。
そうなんですね。2025年って書いてますもんね。うん、3年後。
そう、もう。
ほぼやから、ほぼ2年やね。
うん。だから結局、あれですよ、一つのターニングポイントとして私はやっぱり万博やと思ってるんですけどね。
ああ。これ東京ですよね、うん、東京。
うん、東京は東京やけど、やっぱり、世界中からいろんな人が来るじゃないですか。
ああ、まあ、確かにね。
うん。で、その時にやっぱりいろんな技術を展示したり見せたりするのに、そこでやっぱりね、いろんなものが飛躍的に進んでくるんで。
そうですね。
うん。で、ね、地上じゃないけど、空飛ぶタクシーも万博の時にやるって言ってるじゃないですか。
はい、言ってますね。
うん。だからそういうものがいろいろ出てくるっていうことは、それがもう、使えるレベルにまではいろんなものが進んでくるんで。
はいはいはいはい、はい。
そうなると、やっぱりこういうなんか無人のタクシーとかいうのももう出てくる。まあ、というかね、アメリカとか中国でももう無人タクシー走ってますからね、言うても。
うん。まあなんかモノレールもね、言うたら無人じゃないですか。
はいはいはい。
ね、うん、だから あれが、進化したみたいな感じ。モノレールだと万博ちゃいましたっけ？
そうやったかな？なんか、あんま覚えてないけど。
確かそんなんやったような気がするんですけど。まあ、でも本当にね。
まあ、これ、進めていかないと、どっちにしても今、運転手不足でタクシーがもうすごい足りなくなっちゃったんですよね。
あと、バスとかも2024年、
ね。うん。そう、バスもそうやし、トラックの運転手ももう全然足りんようになってるし。
特にその田舎の方のバス会社がちょっとやっていか
ない。大変。
ですもんね。
うん、大変っすよ。
まあ、こういうのができれば、またね。
うん、ただ、まあ、これを誰が買うねんっていう話なんよ。まあ、できたはいいけど、そんな安くはないじゃないですか、自動運転の。
安くはないでしょうね。
うん、そんな今のさ、運転手が乗らなあかん車と同じぐらいの値段で買えるのかって、そんなわけないから。
うん、まあ、だから自治体とか、そんなところが、まあ、バス
とかね。行くのか、もう一つね、ちょっと思ってるのは、これはもう IT あんま関係ないっちゃ関係ないんやけど、今、結局、外圧とかいろいろあって、海外のウーバーって乗り合いの車のサービスあるじゃないですか、一般の人が。まあ、いわゆる日本で言ったら白タクって言われてるやつね。うん。あれが、日本もどうも規制緩めようかというような話がいろいろ出始めてるから、
ほうほうほうほうほう。
そっちの方が、実は、地方には効果的なんちゃうかなと思うんですよ。
仕事も増えるって変ですけどね。
うん、そうそうそう。だから、免許持ってて、車持ってる人がね、田舎の方の、そのおじいちゃん、おばあちゃん乗せたりとか、ちょっと乗せて送っていくのに行ったりとか、あるいは観光客が来た時に乗せて、ね、駅から旅館まで運ぶとか、そんなん別にできるようになってきたら、ちょっと違うと思うんですよ、その辺で。
いや、それはもうみんなハッピーですよね。
うん、そっちの方が先じゃないかな。自動運転の車はいいんやけど、その最初のイニシャルコスト初期投資がやっぱでかすぎるから、うん、そんなね、今までの軽トラ買うような感じで買えるような金額じゃないから、うん、そこまで値段が落ちてきたら地方でも使えると思うんやけど、まあまあ都心部しかできへんやろし、で、田舎の方行ったら行くほどそのイレギュラーな道が多すぎるでしょ。ね、狭いとことか、全然舗装されてへん道とか。ね、市道というか、田んぼのあぜ道なんだか、本当の、国道なんだか、ようわからへんような道とかいっぱいあるし。
信号もあんまりないし ね。
そうそう、信号ないし、鹿出てきたり、イノシシ出てきたりするし。
怖っ。
だからそういうね、イレギュラーがやっぱり地方行けば行くほどいろいろ多いから、まだ道路が整備されてる都心部の方が走りやすいっちゃ走りやすいと思うんですよ。パターン化されるんで、ある程度。うん。だからそういう意味では、やっぱこういうなんか自動運転とかっていうのは都心部の方から広まるしかないんちゃうかなっていう気はするんですけどね。うん。
わかりました。
はい。
ちょっと後半長くなりそうなんで、ちょっとニュ
あ、
ース
はい。
でもう一本、
はい。
読みます。アメリカのスタンフォード大学とノースウェスタン大学とコーネル大学の研究者チームが、
うん。
まあ、大規模言語モデルが、
はい。
研究論文の査読を行えるかどうかを調査したと。GPT-4 を、まあ、オープン AI の GPT-4 を利用して、科学論文の PDF に対するフィードバックを自動生成するシステムを開発したところ、AI のフィードバックは人間のものとほぼ同等であることが示されたと。
すごいっす
こ
よ。
の間のニュースで、
うん。
GPT-3.5 より4の方が正答率が悪かったっていうニュースが。
まあまあね、あれは私もいろいろ試しましたけど、まあ、でもあれはすごい限定されたところの部分の話かなっていう気もする
まあ、
し、
だから数字のなんかでしたよね。
うん、数字というか、まあ、私、というか、論文の中にも出てきたのは、素数の問題とかね。素数を計算させて解くとかいうのが、うまいこと言ったりいかんかったりみたいなのとかがあったりするんですけど、まあ、その最近のものは、チャット GPT もそうなんですけど、今、インターネットで検索とかもしてくれるんですよね。
ああ、そうですね。
うん、前までは、その古い情報しかなかったんで、やっぱりその、日本の総理大臣はって言ったら、安倍さんですって答えてたんやけど、うん。その辺もね、全部検索して答えれるようになってきてるから、だいぶ違うんですよね、いろんなことが。うん。で、日々学習してるから、だんだんだんだんいろんな情報も変わっていくし、っていうのもあるんですけど、まあ、それ以上に今回のやつは、 その、いろんな意味合いがあって、その論文の査読っていうのがあって、その、いろんな学術論文って論文書いたから、それですぐ、評価されるとかいうわけじゃなくて、やっぱり査読って言って、それなりに分かってる人たちが論文読んで、あ、確かにその通りねっていうチェックを受けるわけなんですよ。当たり前なんやけど。うん。その書いてあることが正しいかどうかっていうのをこうチェックしていくんですよね。で、それを査読って言うんですけど、今も特に IT の分野では査読するのが大変なんですよ。
ああ、なるほど。
技術のその研究開発がすごい早いんで、そんな査読してる間にも次の研究結果とかが出てくるんですよね。
ああ、なるほど、はい。
うん。だから、読んでる間にそれを応用した研究論文とかがもう発表されてくるから、もう何をこれチェックしたらええのっていうような状況になってくるんですよ、どんどんどんどん。
それは足立さんがチャット GPT の本を書けない理由でも
そんな以上やけどね。
書いてる間に。
もうどんどん変わっていくから。まあそんな状況の中で人間がいちいち読んでこれが正しいかどうかってチェックしてる暇なんかないんですよ、もう本当に。で、だったらもう AI とかを使って、なんかその最初のスクリーニングぐらいをね、その全部細かくチェックっていうのは多分無理だとは思うんですけど、いろんな新しいアイデアだったり、新しい発見だったりするもんがあるから。で、ただ、その、本当その、引用してる論文とか、それの引用のしてるとこがちゃんと正しいのかとか、そういうチェックとかはしていくのはもう AI の方で、一時的にはこうスクリーニングしていって、で、ある程度、これだったら OK かなっていうやつを人間がもう一遍再度読むみたいな感じにしていかないと、もう本当追いつかないんですよね、何にも。で、まあそういうこともありの、もう一つはそのどこまでこういう論文とかを正しく判断できるのかっていう意味合いもあって、まあ今回こんなね、大学で査読できるかどうかっていう実験をこうしたわけなんですね。で、まあ、査読も、その一人の人がやるわけじゃなくて、複数の研究者がいつも大体やるんですよね。で、やって、その複数人のやったやつの結果を突き合わせていって、で、どれぐらい同じような、ここはおかしいんじゃないかとか、ここはこうした方が、こう考えるべきじゃないか、みたいなコメントがこういっぱい入ってるやつを、こう、それぞれ比較していって、それの割合とかそういうなんで、まあまあこれだったらいいでしょうとか、いろんなことをこう見ていくわけなんですけど、で、その時に出てくるコメントとかそういうのをチェックしてる項目とかを見ていくと、まあ人間とさほど変わらないレベルのことができるようになってきてるというのが分かってきて、まあそれだけね、AI もいろんなことができるようになってきたんだなっていうのはわかるし、本当にもうこういうことをやっていかないと人間が最初からね、全部に目を通すってもう本当不可能な時代に入ってきてるんで、だからその辺はもう AI に頼らざるを得ない時代になってきて、じゃあ頼らざるを得ないからこそ AI をどれだけこうね、使えるものにしていくか。っていうのが、本当もうね、これは、めちゃくちゃ重要な研究でもあり、これで、本当その、これからの技術革新とか、そういうものが左右されるって言っても、大げさじゃないぐらい、これ重要なことやと思うんですよ。で、まあ、今回のこれは、論文の話で書かれてるんですけど、ビジネスの方で言ったら特許なんかもそうですよね。特許の申請があって、ね、特許申請の書類で、本当それ、他に見たのないのかってチェックしてなあかんわけじゃないですか。
ああ、確かに。はい。
うん。で、そういうのにチェックするの、人がこうやってたら、もうそれは時間かかるわな、っていう話でしょ。そんなのって。
まあ、コンピューター使ってるでしょうけどね。
うん。コンピューター使ってるとはいえ、出てきた結果を人間がいちいちチェックせなあかんわけじゃないですか、また。
多様なものがドア出てくるから。
うん、そうそう。そのキーワードとかそういうなんで検索して、過去の事例としてこう出てくるのは出てくるけど、うん、それをね、読み比べるのは人がやらないとあかんっていう状態やから、うん。 だったらそのあたりの最初のところをざっくりこう読んで、ざっくり似てるかどうかだけぐらいでも判断を AI がやっていくとかね。うん。していかないといけないし、もう、海外なんかでは、弁護士さんなんかが過去の判例とかをね、チェックするのに AI とかも使ってるし。だからもう本当そういうところを、人がもうできない量のデータが増えまくってるんでね。まあ、当たり前っちゃ当たり前やけど、数が増えていくからね、調べる母数が、もう。
はいはいはい。
うん。特許だってものすごい数の特許増えてきてるから、そんなのもう人間が追っかけれるような状況に なってないですよね。もう数ありすぎて。それどうやって誰が見るの？そんないっぱいっていうね。うん。だからそうなると、やっぱもう AI に頼らざるを得ない状況にも入ってきてるっていう。その、ね、以前、まあこれデジタル化とかそのインターネットとかの流れで見てても、やっぱりビジネス仕事をするのに昔はもうね、紙に帳面にこうね、会計とか支出とか収入とか全部書いてたわけじゃないですか。
そうですね。
うん。で、人が書くぐらいの速度で間に合ってたんですよ。
はいはい。
言うたら。だけど今、そんな帳簿人が書いてたって絶対追いつかへんやん。
あ、そうですね。
うん。1日にやり取りする取引の量の、その伝票を、ね、いろんな営業マンからバンバン持ってこられて、で、いや、これ帳票つけといてって言って渡されても、そんなもん、いやいや、1週間後やないと無理みたいな、そんな話になるじゃないですか。領収書これ出してくれよって言われても、あ、50枚溜まってるから無理とか、そんな話になるでしょ。それ、そんなんやっぱりもうデジタル化できてるからこそ今って可能なわけで、うん。そんなもんいちいち、その手書きしてやってたら、んなもん、何してんねんっていう世界になっちゃってる。それと同じように、やっぱりその、この記録されてきた量が増えてるからこそ、今度は AI とかを使わないと、もう調べようがなくなってきてるっていう状態になってきてるんで、まあね、本当もう、これによってまたさらに加速していくとは思うので、本当その、技術の速度とか、いろんなものの速度が桁違いにこれから速くなっていくし、そこにこう追いついていくかどうか、追いつけるかどうか、まあいろんな意味合いがありますけど、本当そこはね、ちょっといろんな状況を見とかないと、世の中の動きが一気にこうガーって変わっていってる時とかが出てくるので、本当その時に自分がついていけるのか、まああるいはついていかなくてもいいのか、わかんないですけど。
まあだからあれでしょ、その、今までそのコンピューターで、
うんうん、
それまではそろばんやって伝票事務員さんが集めて、
うん、
でやってたことがコンピューターとかエクセルが出てきて、
はい。
ね。
うん。
圧倒的にまあ今時そろばんでやってるとこまあないじゃないですか。
はい。
それぐらいのインパクトがこの AI の自動化でそんだけ作業効率変わるんやよっていうことですよね。
うん、そう。まあ多分それよりももっと幅広くなると思うんで、まあ本当今私がすごい気にしてるのは、ここで引き離された場合に追いつけなくなるんちゃうかなと思ってるんですよ。
はいはいはいはい。
あ、確かに。要するに、うん、これから速度がもっと速くなるんで、変化していく速度が。で、そうすると、新しい変化が見えてきて、そこに追いつかなって言って頑張って追いついた時にはさらに先行ってるから、もう、ずっとこう、後追いするしかなくなってきて、いつまで経っても追いつかないっていうね。うん。そういうところにこう入っていってしまう可能性があるので、まあそこをね、どういう自分とこのビジネスってどういうふうにあって、どこを追いつかないといけないのか、どこは別にそんな焦らなくてもいいのかっていうのは、しっかり今からね、見とかないと、本当にこれ一旦遅れたらもう二度と追いつけないというか、何が起きてるかすらわからないっていうね。なんかそれぐらい引き離されそうな、ちょっとね、そういう時代に入ってきたなと思っています。
はい、今週もありがとうございました、ダッシュさん。
はい、ありがとうございます。
AI に取り残されるな、的な、 まあ、毎週、
ね。いやー、ね、取り残されるなというか、もう追いつけなくなると思うんですよ。本当に。冗談抜きで。
アダスさんに、脅されて、私もチャット GPT 課金したんですね。
うん。
世界が広がりましたね。
全然ちゃうっしょ。もうなんか
全然違う。
全然。うん、画像ね。
売れるし。
うん。なんかいろんなこと。
さっきも言ってましたけど、
うん。
最近の情報ないんやろとか、バカにしてたら全然。
ちゃんと取ってきてくれるしね。これ、こういう統計情報ないとか言ったら、本当に検索してくるし、ちゃんと。
なんかそれこそ、ね、株とか、これってテクニカル的に上がる下がるとかで一応答えくれるし、ね、
うん、なんか言うたら、
まあ、うん、一応なんか言うてくれます、
うん、
そ
う
私は、相場は、これこれこういうもので確実に上がるとは言えませんが、なんかそういう見解をみたいなね、
そう、前置き、一応ね、前置きするんですよね。
エクスキューズが入って
て、ね。うん。でもなんか言ってくれる。
何万円あたりが、何、サポートされており、みたいななんか、うわ、それらしいこと言うなと思いながら。
ええ感じで言うでしょ、ええ感じで。
チャートの画像ポーン入れるだけでね、今の。
うん。
入れるだけで、分析してくるよりすごいなと思って。
そうね。画像も読むからね。
そう、画像を読んで、この画像、なんでおもろいのとかね。
そう。で、私はちょっと遊んでるんですけど、こうね、人物の写真ポンと入れて、この人どんな人か占ってって言ったら、その見た目で占い寄るからね。こんな感じの人って。
自分の顔写真入れて、こう。
そうそう。
まず、その、僕の顔を、ちゃんとこう、丁寧に、説明してって言って、その丁寧に説明したやつを画像にしてって言ってね。
男前にするんでしょ。
で、もうちょっと男前にしてくれ言うたら。ね、うん、それは言ってないけど、できるかどうかもしらんけど、そこそこええのができるんですよね。
うん、ほんと、いろいろね、もうびっくりするぐらいいろんなことしよるからね。
だから、これね、使ってみな、わからんね。
わからん。本当にこれ、だからこれをね、説明しろって言われたって説明しようがないんですよ、もうそんな。うん、いや、まず使えやっていうしかないね、もう。
改めて、足立さんが、すごいすごい言ってたのやっとわかりました。最初もちょっとね、チラッと 3.5 パって、うん、飲んでへんのか。
もう。
ね、簡単に。うん、なんかいろんな質問にもコツがあるんですね、あれね。
そう、そうなんですよ。だから、その辺をね、こう、うまくやっていかないといけないし、ちゅうことでっていうこともないんですけど、はい、実は、11月9日にですね、
はい。
東京の品川近辺で、まあ、今度ね、その辺に新しくコワーキングスペースができるんですよ。で、
はい、
うん。で、そこの人が、たまたま、知り合いだったんで、うん、で、セミナーやるんやったら場所を貸してあげるよって言ってくれて、で、ちょっとね、11月9日の午前中なんですけど、そこでね、セミナーをやろうかなと思って、で、どなたでも無料で来れるように今回できましたんで、
お
で、まあ、ちょっとまた、うん、詳しくは、はい、Facebook の公式ページとかに出しますが、うん。
内容
としては、要は今の話じゃないですけど、その AI がこんだけこうね、いろんなことできるようになってきてるじゃないですか、どんどん。
はいはいはい。
で、このいろんなことができる AI が広まってきて、で、私の関心事は、やっぱり、今日もちょっと話してたような、その万博の後。
ああ。
万博っていうね。その万博の後に何が起きるのかっていうね。うん、ところが、やっぱすごい、これ、ものすごい変わると思うんですよ。これからが。
はい。
で、その辺の話を、ちょっとまあ、私が一方的にするというよりも、こうね、来られた方と一緒に、まあ、どんな風に考えるかみたいなのを、ちょっといろいろ、多少実験的な部分もあるんですけど、そういう座談会的なことをやって、みんなでワイワイ言いながら、こう、 ね、2025年以降、まさに2026年からね、どんな日本になってるかみたいなことをいろいろ話して、はいはい、じゃあ今から何しときゃいいのみたいなことをね、話できればなと思ってますんで、
うん。それはだからオンラインではないんですね。
オンラインじゃないです。リアルです。リアルの、ね、品川でやりますんで、まあ、興味のある方は、来ていただければなと。今回、まあ、そういう趣旨なんで、あんまり人数はね、多くしたくないなと思いつつ。
はいはいはい。
うん、みんなでいろいろ。
座談会形式ですもんね。
うん、話できる。まあ、10人ぐらいいればいいかなぐらいのことで思ってるんで。
それぐらいで締め切るってことですね。
うん、うん、ちょっとそんな感じで考えてますね。はい、また、まだ詳細詰めてないんで、決まったら、発表して、まあ、この、Facebook の公式ページとか、ね、YouTube のコメント欄のとことかに書けるかな書くかなわかんないですけど。
書く前に集まったりして。
そうやね。わからんけど。もうごめんって言うって書いてあるかもしれない。ごめんって。
大好評につき、
はい。
集めませんみたいな。
なるかもしれません。
無料やしね、ちょっと。うん。了解しました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ぜひぜひ皆様、お楽しみにしててください。なんでこんなもんでよろしいですか、足立
さん。はい、はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。はい、それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。